るけど、それでも今日もチキンザ・ザ・ナイフ・イズ・ワン・タイム、後悔はしたくない、チキンザ・ザ・もう迷わない、When you're feeling blue, nothing to do, you know that we'll be here for you always. Oh yeah, Rainbow Down FM.
ダーナアーユルティ、美容とアンチエイジングのスーパーフルーツアムラと、ストレスやアレルギーを軽減する希少ハーブグルチで作られた。グルチとは世界で16種類しかないアダプトゲンハーブの一つ、ヨガやジョギングの水分補給としてデトックス効果も抜群です。詳しくはダーナアーユルティで検索。
は読売読売、はいどうぞって覚えるだっち。
リペアショップキューティー、こんな時代だからこそ物は大切に、靴合鍵のことならリペアショップキューティーへ。断られた靴、直らないと言われた靴も自信を持って直します。靴の病院キューティー、あなたのお越しをお待ちしております。
火事と喧嘩は江戸の花、生きでいなせな心意気、下町情緒あふれる店内で自慢の料理と新潟の名刺の数々でお迎えします。門前仲町水月、東京メトロ門前仲町駅2番出口から徒歩1分、あなたの求めていた江戸の姿がここに。
新奄美へシンクロせよ、日曜日15時30分から、奄美出身のシンガーソングライター、僕平田明、奄美から和田隆之さん、島唄の牧岡奈美さん、奄美二世のノリノリさんなど、週替わりで奄美の魅力をたっぷりお届けします。新奄美へシンクロせよ、聞いてくださいね。
88.5 Rainbow Town FM
Live broadcast from Kiva Studio
88.5 Rainbow Town FM
Now on air
Rainbow
みなさまこんばんは、ナイスクサテライトの時間がやってまいりました。この番組はナイスクの若手スタッフと木場から銀河系まで元気にする大学生でお送りするハートウォームな情報番組です。今夜の相手はエリーと
シュンスコ・フランスコです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということでエリー様、
はい、はい、
エリーさん、いや6月って全く休日なかったじゃないですか。
土日以外なかったですね。
ただ7月ってようやく来週、はい、連休があるじゃないですか。
ありますよ。
もう僕それをもうめちゃくちゃ待ってたんですよ。めっちゃ嬉しくて、
はい、
でまあ、ただね、僕はあんまりどっか行く予定ないんですけども、
はい、
エリーさんの方はなんか行きたいところってのはあります？
いやまあちょっとさすがにコロナのこの状況なのでどうしようかなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ちょっと気になる情報はありまして。
あ、それはまた一体どんな情報で、は
い、私クラゲが大好きなんですね。
クラゲ、
はい、
なるほど。
あのふわふわしてる感じ、
あのふわふわした感じ、
はい、
はいはいはい。
でこの間ニュースを見ていたら、京都水族館でクラゲが、うん、あのそのリニューアルしてクラゲ20種、しかも5000匹、
5000匹
展示されるようになったらしくて、
はいはいはいはい、
すごい行きたいなと思ってるんですけど、
はいはいはい、
どうしようかなという感じですよね。
マジか、
はい、
5000匹ってすごい多いよね、
はい、
だってクラゲってなんか僕どっかで聞いた話ですけど、
はい、
常になんかふわふわふわふわ水族館だと刺激与えられて漂ってないと、
はい、
もう水の まあ、そこに水槽の底にバタっていて死んじゃうっていう風に聞いてるんですよ、
はい、
だからそれが5000匹全部いるってなるともうどんな光景になっちゃうんだろうね。
そうですよね、はい、ずっとこう滞留というかさせてるんでしょうね。
はい、するだろうね、
はい、
いやそれがどこでやってるんでしたっけ。
京都水族館です。
京都水族館か、
はい、
ってことはもうエリーさんは、はい、もうこの GoTo プログラムなんかプロジェクトを利用して、
はい、
もしくは青春18切符で京都まで行って水族館行くって感じですか。
そうですね、行きたい
行きたい。
では
実はね僕も刺身が好きなんですよ。あ、クラゲ好きなんですよ。
はい、
クラゲね、刺身にしてね、
はい、
うん、あれがねめっちゃねお酒に合うんだよな。
いやいやいや、ちょっと
ってことでぜひよかったらエリーさん、
はい、
クラゲ食べてみて。
食べません。はい、ナイスクサテライトではリクエストメッセージを募集しております。宛先はファックス番号東京0356340792、東京0356340792、メールアドレス info@885fm.jp info@885fm.jp までメール、ファックスどんどんお待ちしております。今夜も楽しくお送りしていきます。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りします。
はい、もしもし。
あ、お父さん、私健康食品の会社立ち上げたの。最近は本も出したのよ。
健康食品？この本お前が書いたのか。
御社の取り組みは世の中が知りたがっています。本を出版して会社の名前を広めませんか。お問い合わせはnaisk.com naisg.com まで。
本屋に行かないと。
本屋に行かないとの時間がやってまいりました。このコーナーでは毎週編集スタッフである私たちが気になる一冊やおすすめのイベントなどを紹介しています。本日のゲストは書籍バラは修羅場で生まれるを編集されましたイーストプレスより小林千夏様です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、本当に今週、来ていただいてありがとうございます。
いや、とんでもないです、
はい、それでは早速いろいろとお聞きしていきたいんですけども、
はい、
まず、イーストプレス様は一体どのような会社なんでしょうか。
基本的に文字物とか漫画とかいろんなものをやってる総合の出版社なんですけど、
はい、
まあそうですね、10年ぐらい前ではサブカルチャー的なものを得意としてたんですけど、今はもうこの世の中サブカルがサブカルじゃなくなってるというか、サブじゃなくなっちゃって、
むしろメインになっちゃってる感じですよね。
なので、まあまあ、メインとメジャーなものを出していきたいと、いろんな、そうですね、挑戦的にいろんなものを出している出版社です。
結構ニッチなところも詰めてくって、
そうですね、売れれば。
はい、なるほどなるほど、
はい、
その他何か会社の個性であったり特徴のようなものはございますか。
そうですね、結構編集者がそれぞれこう、一人一人ちょっとプロデューサーみたいな部分が多くて、こう仲間内で編集部単位でやったりとかするのがちょっと少ないので、一人それぞれが自分の企画を考えて立てるみたいなところがあるので、まあそれぞれのこう企画力みたいなのが試される会社ではあるんですが、個性的な人が多い楽しい会社ですね、はい、
なるほどなるほど、
はい、
かしこまりました、ありがとうございます。それでは、次に小林様自身は今までどういった本を担当されてきましたでしょうか、
はい、基本的には漫画とか、はい、漫画コミックエッセイとか、うん、そういうものを担当してましたね、うん、まあ文字物もやらないわけではないんですが、うん、まあ中心です、漫画が中心っていう感じですね、
は
い、
漫画が中心と今おっしゃったんですけど、はい、小林様はこう漫画が特に好きとか、こう元々好きだったとか、はい、そういう感じですか。
漫画はもうものすごく好きでしたね、ちっちゃい頃から、はい、
なんか漫画のもう編集も担当されてるってことですよね、コミックエッセイだけじゃなくて。
そうです、そうです。 そうです、コミックエッセイの編集も
漫画の編集も、ですよね。でこう漫画の編集者さんっていうのはどうもこうマネージャーさんみたいな、こうテレビ番組とかのイメージですとこうマネージャーさんのようなイメージがあるんですけど、実際どんなお仕事をされてるんですか？
あ、そうですね、雑誌を持ってらっしゃる会社さんですとやっぱり、あの先生方へのインタビューのご依頼だとか、そういうものとかをこう管理したりだとか、あのそういう面でマネージャーさんみたいな役割をされる方もいらっしゃるかと思いますけど、基本的には先生と一緒に作品についていろいろ構想を練ったりだとか、あの相談ご相談したりだとか、こういう面白いテーマがあるからってお聞きしたらそれの参考資料を探したりだとか掘り下げたりだとかっていう、あとはもう出来上がったらもう想定周りだとか、そうですね、タイトルだけじゃなくて、あのキャッチコピーとかを考えたりとか、そういうあの仕事です。
は
い、
じゃあもうなんか漫画家さんたちが出してるのをひたすらやっていくっていうよりも本当に一緒になって作品を作っていくっていう感じですね。
はいはい、
なるほどなるほど、ありがとうございます。では、はい、いよいよ今回のメインになります、はい、書籍の紹介に移りますけども、はい、まずこの今回のバラは修羅場で生まれる、
はい、
こちらの出版されたきっかけというのは一体どのようなものだったんでしょうか？はい、
あの前任の担当者がいまして、はい、私は2代目なんですけど、
はいはいはいはい、
あのその前任の担当者が、はい、あの同人誌即売会のコミティアっていうところに行った時に、はい、その時たまたま笹生先生が、著者の笹生先生が、うん、あの参加されていて、でそこで出されていたその本の中で、10ページぐらいですか、すごく短い10ページぐらいで、あのご自身のアシスタント時代のことを書かれてたんですね、漫画で。でそれをその前任の担当者があの見て面白いって言うんで、あの会社に持って帰ってきて、で同じ編集部だったんで、企画会議の時とかにあのこれどうかなっていう話をして、本当に面白かったんですね。その10ページだったんですけど、これは面白いし絵も上手だしすごいね、いいねっていう話をして、でまあ、あの始まったんですけど、で、あの私がその先生からネームがファックスで来るんですね。でファックスで、そう今時なんですけど、
あ、なるほど、
ファックスで来るんですけど、で私がそのファックスを見つけたりとかすると、あの彼女の前任者のところの机に、ねえ読みたい読みたいって言いながら持ってって、いいないいな言ってたんで、あの彼女がちょっと違う部署に移るっていうことになってた時に、あの私に引き継ぎをしてくださったっていう感じですかね。
はい、じゃあもう日頃から読みたいっていう、
読みたかったですね。
なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。コミティアでだったんですね。
そうみたいですね。はい、
ではではその内容の紹介の方に移ってまいりますが、
はい、
まあ、先ほどそのアシスタント時代の、コミティアに出された本の、より深掘りしていくっていうような、雰囲気の話だったけども、やっぱり全体的にそういった内容ってことです
か？そうですね、主に1970年代の、あの少女漫画、三内鈴江先生ですとか、山岸涼子先生とか、倉持房子先生とか、三原淳先生とか、木村みのり先生とかというすごいきら星みたいな先生方のもとでアシスタントをした経験を、あのエッセイ漫画として書かれたものですね。
すごい方々のレジェンド
そうですね、レジェンドたちの、レジェンドたちがレジェンド作品を、あの書かれて出されてる瞬間をもう めちゃくちゃ近くで見てたっていう、あの経験ですね。
なるほど、はい、1970年代でしたら本当にその少女漫画っていうジャンルが本当一つの大きいジャンルとして爆発的に成長したっていう、
そうですね、
ですよね、そのまさにその頃の、
そうですね、今でもすごく、あの現役で、あのもう第一線でされてる先生方もたくさんいらっしゃいますし、もう変換期っていうんじゃないですけど、もうきら星みたいな先生方がもうすごい作品をたくさんたくさん書かれてた時代だったんで、私自身も読んでた作品がこうやって生まれてたんだとか、その時にこんなこと先生がおっしゃってたんだとか、そういうことが本当に読んでわかるので、その時代の漫画が好きな方も、あの読んだことない方も、あのお名前は多分ご存知だと思うので、あの面白いんじゃないかなと思います。
エリもやっぱり名前は知ってる人いた？
はい、あの私 あのドラマの、あの朝ドラの連載の、はい、あの半分は多いを見てたので、はい、倉持先生の名前が出てきた時にちょっと感動しました
倉持先生をあの半分青い の、はい、あの豊悦さんに似せて書いてあるところが、はい、この本の中にもあるんですけど、
はい、なるほどなるほど、はい、まあ、当時のその、まあ、なんですかね、キャスティックな言葉もありましたけど、はい、天才的な人たちが一体どういうふうにその作品を書いていったのかとか、どういう、まあ、真摯な態度で作品を作っていったのかっていうのが、はい、もう分かるっていうことですね。
そうですね。
あとはやっぱその私実はこの読んでて、はい、意外に、まあ、大してネタバレならない程度で言うと、はい、まあ、あれなんですよ、そのある漫画家の先生が、はい、アイドルが引退するって言ったりして、すごい、はい、あの人からインスピレーションを受けてたんだよなっていうふうに知ってるシーンがあって、はい、あ、漫画家っていうのはそういうところから、うん、アイドルっていうのは全然その漫画とは違う路線のエンターテインメントなのに、うん、そこからも刺激を受けるんだなっていうのがすごい印象的だったんですよね、うん、やっぱそういうものなんですね、その漫画
家。そうですね、アイドルの方だけじゃなくて、はい、当時のやっぱり先生方は、はいはい、本当に革新的なことを書かれたり、はい、されたりする方が多かったので、はい、それこそ今の、テーマである、まあ、ジェンダーのことであったりとか、はい、女性問題だったりとか、はい、そういうことにこう果敢に挑戦された先生方もいらっしゃいますし、
まあ、もう当時から、
はい、アイドルとかアイドルももちろんなんですけど、例えば映画だとか小説だとか、はい、あの歴史だとか、そういういろんなことに好奇心を持って書かれていらっしゃる先生方が多かったんじゃないかなって、はい、思います。
なるほど、なるほど、ありがとうござい
ます。私結構衝撃だったのが、うんうん、こう作家の先生方の年齢がめちゃくちゃ若いですよね。でもこの若いというか、まあ、若いからこうすごいこう周りからの刺激とかこうアイディアとか、まあ、もちろんこう経験、人生経験っていうかこう何でしょう、積んでいけばそれもネタとなるんでしょうけど、うん、若さっていうのもこうエネルギーの一つだったのかなと思うと、
そうだったのかもしれないですね、
うん、そのこれこそ本当タイトルに書いてある修羅場っていうのは、うん、その原稿の締め切り直前のすごい大変な時期だったので、その中でまあ今とは全然器具も環境も違いますもんね、は
い、トーンとかなかったと思います、ね、
なんかミスったらもうやり直しが効かないみ
たいな、うん、そうだ、ね、ホワイトでっていうところじゃないですかね、
うん、はい、そういう今も当然その原稿が、ね、締め切りになれば漫画家の方たちというのは修羅場
は大変だと思いますけど、
は
い、
まあ、当時とは今ではまたなんか内容の質が修羅場の修羅場でもまた忙しさとかも違いますもん。
そうですね、ちょっと少し なんて言うんでしょうね、うん、少しブラック
ブラック
わかんないですけど、うん、その本誌に、うん、読み切りで20ページ近く、うん、連載で書いてるのに、うん、その付録に120ページの付録がついたり、はい、当時してたんですよ。でそれを同じ時期に書いてらっしゃるだろうし、はい、それを、うん、月連載でやるってっていうのは
月連載です
よ、ね、すごかったんだろうなって私は思うんですけど、だから今
本当エリーが言った通り若いからこそ、
若いからそうかもしれないですね、
うん、
そうかもしれないですね、
うん、若さで言うならその作中のとあるシーンで、はい、その先生にまだまだあなたも若いんだからって言われた時に、はい、もう自分は23だ、はい、遅いんだっていう風に嘆いてるシーンがあって、はい、23で遅いのっていう
そうですね、はい、木村みのり先生の言葉のところなんですけど、そうですね、私もネームいただいた時に、はい、23でこうなんだって思ったんですけど ね当時はそうだったのかもしれないです ね、
木村先生については、まあ、あまり言うとネタバレになっちゃう
のでそうですね、ないですけども、本で読んでほしい。
その直前の先生とのシーンもすごいいいことが
書かれてある、はいはい、そうなんですよ、はい、もうすごく笹生先生も心を込めて書かれたシーンだったので、はい、私もグッときました、ね、う
ん、はい、まあ、あとはありがとうございます、はい、では続きまして、まあ、はい、作って本を制作していた時の、まあ、秘話といいますか、はい、そのこんな話があったよっていうのはございますか。
そうですね、私が担当させていただいた時は、はい、もう2代目だったので、はい、あらかたネームはできてたんですよ、はい、でも普通はそのネームを書いたら下絵っていうものを書いて、はいはい、そこからペン入れっていうのに入るんですけど、はい、 そっからネームの二巡目っていうのが始まって、
二巡目
もうそのネームをさらにブラッシュアップするネームを書くっていうところに、はい、入ってですね、
すごいこだわりがある
ところ、ものすごくあの本の中にも出てくるんですけど、完全主義者だってあの言われるところがあるんですけど、はい、本当にあのなんて言うんでしょう、今の作家さんがそうじゃないっていうんじゃなくて、あの一つの作品をこう生み出すのに、うん、こんなにあの真剣に、うん、あの真剣にっていうんじゃないですかね、うん、こんなに
情熱を持
ってというか、うん、丁寧に作ってくださるのがすごく嬉しかったのと、うん、あと原稿をいただくときに、はい、宮内先生のアシスタントの場で、はい、あのすごいミスをされてしまうんですよ、
はいはい、
でそれがあの顔の縦線がこうよれちゃうってやつなんですけど、それを原稿をいただくときに、そのシーンのところに実際にそのマーガレットだったかな、マーガレットで乗った時のページが貼られてて、コピーがこれよっつってか、これもう実際のやつって言って、わーこれだったんだと思って、私その作品が載ってるあの文庫持ってたんで、家に全然気がつかなかったですよって言って、はい、家に帰ってもう一回見たら本当だと思って、
その通りだっていう風に
あれは面白かったですね。
なるほどなるほど、はい、いやそういった、うん、まあ本当にあれですね、作者の方だからこそ、漫画描いてる方だからこそ、うん、はい、そういうやってしまったっていうのがすごい出れるのが分かるんですね。
そうですね、だからあのこの本の中で、はい、あの先生方が、はい、当時先生方が書かれてたキャラクターに似せて書かれてるんですね、はい、倉持先生風だったり、はいはいはい、三内先生風だったり、
ところどころ作風が、
はい、三原淳先生風だったりするんですけど、はいはい、あのそれも全部佐藤さんのアイデアなので、
はい、
でもアイデアって言っても、はい、みんながみんなこんなにできるわけでは絶対ないと思っていて、こんなに上手に、うん、こんなに生き生きと書けるっていうのは相当な力がないと書けないと思うので、うん、最初本当に原稿いただいて、うん、マヤちゃんみたいだとか、あのガラスの仮面のすごい感動しましたね。
全員のアシスタントやったからこその、
うんうん、まあそうですね、タッチとかをご存知だからっていうのもあると思いますね、うん、
すごいですね、うん、ありがとうございます。いやもっといろいろとお話聞いていきたいんですけども、はい、まあ、お時間が、まあ、近くなってまいりましたので、はい、あのでは最後ですね、はい、この本を通して感じてもらいたいこと、伝えたいことを、がっつりお話しいただければなと思います。
そうですね、70年代ぐらいまでは、はい、あの特に60年代ぐらいはちょっと少女漫画が少し軽視されていたこともあって、うん、
はい、
で70年代にさっきあの申し上げたようなすごい先生、うん、レジェンドの先生たちが、うん、やっぱりいろんなジャンルだったりいろんなテーマだったりとかに、ね、うん、果敢に挑戦されて、うん、どんどんこうすごいもう大きなエンターテインメントに昇華させてくださった時代 で、うん、でそういう時代にあの、まあ、天才ですよね、はい、天才たちをこう間近で見ていられたっていう経験はそうはないと思うので、うん、はい、まあ、そういうところの凄さっていうものとかを感じ取ってほしいなとも思いますし、あのいろいろあの取材とかを受けさせていただく中で、はい、一番やっぱり言われて嬉しかったのは、はい、この本は良質のブックガイドだって言われたことがすごく嬉しい。はい、
なるほど、
読んだことがその各先生方の作品を読んだことがある人はさらにもう一回読みたくなるし、読んだことがなかったらあ読んでみたいって思わせる一冊だって言っていただいたことがあって、それもなんか佐藤先生も私もすごく嬉しくて、私自身もあのネームを拝見した時に、この作品に出てくる中で木村先生の作品だけ読んだことがなかったんですね。
そうだったんですか。
はい、で、うんうんうん、あでもネームを読んで、はい、ものすごく読みたくなっちゃって、うん、何冊か買って、はい、すごいって思って、いやもうまだ読んでなかったすごい作品があるんだなっていう発見、うん、まあこの年になって新しい発見ができたりするし、うん、やっぱりあの良質なブックガイドとして読んでいただけるっていうのはすごく嬉しいことだなと思うので、うん、まああの 読んだことがある人もない人も楽しめる一冊になってるんじゃないかなと思うんで、
はい、
ぜひともよろしくお願いします。
ありがとうございます。それで言うとまさに僕なんかがその、はい、読んだことない人間、まあ恥ずかしながら、まあ、やはり私男の子でございますので、
そうですよね、
やっぱ少女漫画っていうのはどうしてもちょっと遠いジャンルだったんですけど、今回そのゲスト出ていただくところで、はい、まあ、しっかり読ませていただきまして、は
い、ありがとうございます。
すごいその惹かれました、正直。
ありがとうございます。なので、
まあ、それこそ今回のオープニングで僕は来週の週末、連休何もやることないって言ってたけど、はい、やることクラゲ食べる以外に出ちゃったね。
クラゲは食べないでくださいね。でもありますよね。
あるよね、
はい、私もちょっと興味湧いてきます。
ですよね、
はい、
だから今回出てくれた先生の方もろもろちょっと作品読ませていただこうかなっていうふうに思っております
。ぜひ、はい、
いやでも本当に1960年代がその軽視されてるっていうのを僕ちょっと調べさせてもらったんですけども、はい、でも確かに当時、まあ、こう言ったらちょっと失礼かもしれないですけど、はい、ある意味ちょっと軽く見られていたようなものが、本当に今男も女も関係なく読むぐらいのジャンルになったわけですよね、少女漫画。それぐらいその世の中が手のひらを返す、手のひらを返させた先生たちがこの本の中では
もちろん60年代にすごい先生も確か、はい、すごい先生もいらっしゃったんですけど、でも軽視されがちだったっていうことですね、はい、
ですよね。いや本当に、だからちなみにエリーはそのなんだっけ、作品の中一つとか二つ読んでたことあるっていう風に言ってたけど、はい、やっぱ読み直してみたくなった。
読み直してみたいですね。ポーの一族をちょっとだけ読んだことがあって、はい、でもやっぱりこの見ててすごいいいなとも思いましたし、もう一回見直してみたいなとも思いました。
あとそうですね、僕はなんとかどうにかこの先生たちのやつ一冊一冊読んでって、
はい、
あ確かにこの絵柄はすごい似てるとか、
そう
なんですね、そういう楽しみ方もぜひやっていきたいなと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、本日、ゲストは、株式会社イーストプレスより、小林千夏様でした。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
曲はジ・オーラル・シガレッツより容姿端麗な嘘です。
開校、ナイスク学園。皆さんこんばんは。時刻は18時30分。本日もナイスク学園のお時間がやってまいりました。レインボータウン FM キバスタジオから生放送中、ナイスク学園パーソナリティのともかと
ズッキーです。このコーナーでは今さまざまな場で活躍する巷で噂の学生さんをゲストにお呼びしてお送りしていきます。ゲストの皆さんに自分たちの活動をお話ししてもらい、すごい学生さんの存在を紹介するコーナーです。
はい、ナイスク学園でもリスナーの皆さんからメッセージを募集しております。宛先は info@885fm.jp です。YouTube でのライブ配信もしておりますので、レインボータウン FM で検索してみてください。お便りコメントお待ちしております。
はい、そしてナイスク学園はツイッターもやっています。アカウント名は @naisg_studentナイスク_studentです。フォローよろしくお願いします。また番組中にナイスク学園のハッシュタグをつけてつぶやいていただくとコメントを拾うかもしれません。よろしくお願いします。
さあ、お待たせいたしました。本日のゲストの方を紹介しましょう。
はい、それでは本日のゲストの方は音音里奈さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで早速なんですけれども、今名前だけ音音里奈さん紹介しましたけれども、はいはい、どういった活動をしているか教えてもらってもよろしいでしょうか。
はい、今はツイッターなどでコスプレイヤーとして活動しております。
おー、コスプレイヤーですよ。
はい、活躍しております。将来 2.5 次元の舞台に出演したいという夢がありまして。2.5
次元ミュージカルですね。
はい、そう、ミュージカル。いいですね。そのために、はい、頑張って今活動しています。
そうなんです。実はですね、
も
うちょっとミュージカル、ミュージカルってことで、
なんかを察した。
大学が同じなんですよ。
あ、だと思いました。はい、
ミュージカル関連ですもんね。
はい、ミュージカルコースなのでね。
そう、一緒に共に頑張ってる仲間なんですけれども。ね、
良きライバル。
良きライバルです。
そうなんだ。
仲間といい、良きライバルといいっていう感じでもあるんですけれども。
いいじゃないですか。
でもまあ、この大学のミュージカルコースって言っても、まあ、いろんな人が、まあ、いるんですよね。
なるほどね。
2.5 次元目指してる人もまあ、いれば、まあ、普通のなんか東宝とかのミュージカルに出たいとか、いう人もいれば、もうシンガーになりたいとか。シンガーになりたいとか、あと演技をメインに行きたいとか、まあ、いろんな人が
めっちゃいるやん。
はい、でその中で、まあ、はい、コスプレとか 2.5 次元はでもそう、少数派といえば少数派ですよね。
そうですね。
結構なんかその道に進むきっかけとかあったんですか。
はい、きっかけは私、はい、セーラームーンが大好きで。
ああ、いいですね。
じゃないのに小さい時からなりたいものはセーラームーンだ。
そうなんだ。
ちょっとそれでやっぱ2.5 次元のセラムミュージカルがあるんですけど、はい、
ありますね。
見に行ったことあります。
あ、
お、ありますよ。
私がセーラームーンになる近道はこれだと、
あ、これだと思って、
と見つけました。最初はコスプレも趣味で始めてたので、趣味で始めた大好きなコスプレと、もう元から演技も大好きだったので、それが一緒にできる 2.5 次元っていうのもすごいなっていうのと、うーん、セーラームーンになりたいっていう気持ちと、はい、いろんな気持ちが爆発して今この夢になりました。
いいですね。めっちゃ夢って感じの夢ですね。
嬉しい。
素敵だと思います。
でも結構最近はあの、はい、自分のことをジャスミンと思ってるっていうのはよく小耳に挟むんですけども。
あ、まあジャスミンですね。
ジャスミンですね。
言っちゃえばジャスミンみたいな感じなんです
けど、
それ聞いてる人からしたら本当に頭おかしい人、はい、やばいやつバカぞって言われるんです。あの、本当にアラジンも大好き、ディズニーが大好きなんですけど、
今日もねバックもね
いいですよね。
ズッキーさんも、
あ、そう、私も大好きなんですよ。あの、私 TikTok をフォローしてるんですけど、リノちゃんの、あのジャスミンのコスプレのクオリティマジ高いから見た方がいい。
しかも見せちゃって、あの、本当にあの、見て同期なのこれって見てたことあるんですよ。
嬉しい、ありがとう。
めっちゃ可愛い。
本当に、ね、本当にもうこんな褒めてくれて。
そう、私もアラジンが大好きだから、リノちゃんジャスミンやってる、いいねしよう。
こういう一言でも頑張れる。
頑張れる。
ありがとうございます。本当に。
でもなんかさっきコスプレやってますっていう風に言ってくれたんですけども、はい、他の活動もね、いろいろモデルだったり、はい、あと CM、
あ、そうですね。コンテンツを出演させていただいたりとか、ちょくちょくお仕事を最近もらい始めてまして、はい、ちょっと頑張っていこうという感じの。
へえ、なんか今までやった中でどんなものがあったんですか。はい、例えばモデルの仕事だったりとか。
モデル、あの雑誌に載ったりとか、それこそ CM とかですかね。メインは あとはもう自分で個人的に、はい、あの撮影してもいただいて、まあ、一番大きい仕事っていうよりかはもうツイッターで発信していくのが一番メインなので、はい、見ていただければ
一回あのツイッターアカウントフォローしてるんですけれども、リスナーの方のちょっとツイッターのアカウントとか紹介していただけますか。
ありがとうございます。私音音里乃のツイッターはですね、アットマーク OTN アンダーバー L の大文字に04つです。
おー、音音のあのサイズですね。
ナイスです。
そうです、頭文字ってください。
はい、頭
文字アンダーバーに L 大文字で0が
4つ、
4つで、
はい
はい、ぜひ検索してみてください。はい、
あのさっきツッキーさんもおっしゃってくださったので、うん、TikTok の方が、
はい、
アットマーク OTN、アンダーバー、RINO で1212です。
OTN、こっちは全部小文字で大丈夫ですか。
こっちは小文字で大丈夫です。
OK です。 Twitter の方は後半の L だけ大文字
です
。 L だけ大文字ですので、TikTok 見てるんですけど、なんかすごいいろんな種類のコスプレやってません？
そうですね、基本的に私は有名になるコスプレとかよりも好きなキャラクターをやりたいので、ジャスミンとかセーラームーンとか、あと好きなアニメで歌っぷりっていうアニメが好きなんですけど、はいはいはい、それのヒロインの女の子とか、はい、結構好きなキャラをバンバンやってくっていう
種類が多いからすごいなと思って、その分キャラも研究しなくちゃいけないし、研究っていうかな、うん、この特徴を作るためにはこういうメイクした方がいいとかやってるのかなと思ったらすごいななんて思うんですけど、
その苦労が幸せですね。
そうなんですね。いいですね。
この子のここを知れてるんだみたいな。
いやめっちゃいいですね。なんかちょっと前にクラップスってアプリでやってたじゃないですか、
はい、
オーディションですか。
オーディションしてました。
で、かけながらちょっと応援してたんですけれどもぼちぼちして
ありがとうございます。
そこでいろいろコスプレ乗っけてる中で一個気になったのが、
うん、
広瀬すずショット、何それ あったんですけど、
それ
どういう形で撮れたのかちょっと気になってて、
そうですね、なんかこんなこと言って本当叩かれないか心配なんですけどいや広瀬すずちゃんが本当に好きで、
はい、
で目元だけ見せるメイクみたいな感じでやったんですよ、はい、
メイク的な。
そしたらみんなから好評で、あ、目元だけなら似てるじゃんみたいな感じで言ってくれたので、で、その時にやってた映画、先生っていう映画やってた、生田斗真さん。生田斗真さんめっちゃ好きだったんで、その時に。
はい、
で、あ、これはやるしかないと思ってやりましたね。で、あれも衣装作って、してないんで。
じゃあ結構自分で衣装も作ったりとかするんですか？
します、たまに。
もう何でもできるじゃないですか。
嬉しい。嬉しい。頑張った甲斐があった。
頑張った。
嬉しい。
それなんか気になるんですけど、はい、1個コスプレするの、キャラクター1個やるのに、はい、どれぐらいの時間と期間を費やすんですか？
気になるね。でもキャラによるんですけど、
うん、
例えばウィッグが本当に、
あ、
難しいのとかってあるじゃない
ですか。髪長いと高いとかそういうのありますね。
あと絡まりやすかったりとかがあるので、もうで最近友達とかにも協力してもらってるんですけど、そのウィッグ触るの好きな子とかに、
なるほど。
もうでも2人がかりでもハーハー言いながらやって、本当に何週間もかかるのもあれば、もう簡単にただのカッパみたいなキャラクターとか、さっき切ってもう固めてっていうだけなんで。
そうか、セットがね大変なんですね、うん、
衣装よりもウィッグが大変ですね。
なんか私もなんかポニーテールにくっつけるだけの簡単なウィッグみたいなの持ってるんです。こんくらいの、ね、30センチちょいくらいかなみたいな、それだけでも絡まっちゃって、もう使えなくねみたいな絡め方して絶望するみたいなことあったので、いやすごいなと思いますね。特に二次元のキャラなんて、ね、こんな髪の毛なんかお尻くらいまであるキャラとかいるじゃないですか。
ね、あと変な生え際あったりとか、変なとか言っちゃいけないんですけど、変ななんかピョンって生えてたりとかあるんで、やっぱ結構大変ですね。
そうなんですね。じゃあなんかいろんなキャラクターとかやってると、もうウィッグコレクションとか衣装コレクションとかすごいじゃないですか。だろうな、
部屋がそっち寄りです。どちらかといえば自分の部屋ってよりかも衣装部屋みたいな感じになっちゃってます。ウィッグもバーって同じ一箇所に置いてるんですけど、
衣装はなんかハンガーにかければスッて入るかもしれないけど、ウィッグってなんかマネキンっぽいやつにスポッてかぶせてるイメージだから。大変だろうななんて思うんですけど、
ウィッグはもうそうやって管理してるんですか？
できるのはそうやってやって、もう本当にこれ邪魔だってやつはもう綺麗に畳んで、はい、ネットかぶせて綺麗に巻いて袋に入れたりとか。
すごい。
衣装とかもやっぱ結構独特な、
あ、
ジャラジャラとか多いんで、
甲冑とかもあったりしますもんね。
甲冑そう、なんかいろんなのがあるから結構大変ですね。管理とかも大変かな。シワとかつけちゃいけないし、
あ、そうか、確かにそう、ね、アイロンできないやつとかもありそう。
ありますあります。 すごいですね。だから私の制服が 10着以上あって、
うわーすごい
知らない人から見たらびっくり、
転校し放題ですね、
なんかもう完全にどこのが不幸な子だろうなみたいな感じだと思います。
すごい、え、うん、自分の中でなんか一番このコスプレすっごい良かったなとか、出来やばかったなみたいなのありますか？
出来って言うと恥ずかしいんですけど、でも、まあ、出来じゃないけど私一番興奮したのはやっぱセーラームーンですね。それこそ一番初めに持った夢がセーラームーンになるのとか、それが去年くらい高校3年生とか大学1年生くらいで初めてやったんですけど、セーラームーン、その時もめちゃくちゃなんか興奮しました。あ、なんか夢叶ったって思って
なるっていう夢が
なれた、セーラームーンになれた、自己満ですけどすごいなんか興奮しました。
いやでもなんかちっちゃい頃になんかそのヒロイン系の誰かに憧れるってもうみんなが通る道なのかなとか思うんですけど、でもそれを実現してる人っていうのはなかなかいないなと思って、いや本当すごいですよね。
あんまいないです
よ。絶対いないから、私お遊戯会でプリキュアやった以来ですよ。
ね、キュアブラックをね、
そう
熱演してましたけども、
いやマジでそのくらいですよ。だって
それだって、それはなんか衣装とか、まあ、自分で作ってないわけで、
最初始める時、うん、あの初めてだから衣装とかも初めて自分で作るしって時は、うん、すっごい苦労だったんじゃないですか。
なんかなんだろう、初めて衣装作った時は、はい、ラブライブっていうアニメの、
あ、はい、
小鳥ちゃんっていうこの羊の衣装だったんですけど、
あ、覚えてる。
嬉しかったやつ。なんかそれは初めて洋服とかを縫って、それまで洋服とかじゃないのは縫ってたんですけど、はい、もう採寸がひどかったみたいでウエスト3倍ぐらいになってて、逆に上がめちゃくちゃ細すぎてもう筋がすごいことになって、いやめっちゃそういうのは結構あります。よくちょくちょく失敗してごまかしてるのは、
なんかあの型紙通りに切ってもなんかうまくいかない時とかもあるし、
なんでなんですかね、
なんなんだろうみたいな。
ちゃんと私もちゃんと調べて測ってよしって言って作り終わったのがすごいよくて、でもなんでその縫うまで気づかなかったんだろうなって悔しくて、もうそれを頑張って加工して、
それをしても、そうなんですね、
はい、でもなんか実は作るんですよ、服を。
いや作ってたの間違いでしょ。いや最近やってないでしょ。
実は本当にこの前の日曜日に日暮里に買いに行ったんですよ。
あ、そっか。
生地をで
作るの。
作るんですよ。実は今週、明日ですね、明日明後日で作るんですよ。
え、本当できんの。
いや、やばい。
信用ゼロみたいな。
信用ゼロ。
ブランクありすぎでしょ。
ブランクやばくて本当に2年ぐらい作ってないよね。
もっとじゃない。
もっとやばいな。
弟子入りした方がよりな
んだね。弟子入りした方がいい。ちょっと今日いる3人はみんな服作る人って言えば。
確かに私もね、衣装をね、作るんですけどね、
いつもね、普段ね。だから いいですよね、気持ちが安らぐ。今自粛期間は一番進めました。手が、
あ、本当、そう、まあ、でも確かにぴったりの時間だったかもしれないですね。
やることがそれしかない。
それしかなくて、
へー、だからいいかもしれない。今始めたら逆にハマるんじゃない。
逆に、うん、そう、前は時間がなくて結構
ほら
もうすんごい一番早いのでブワーってなってて、すんごい速さで。
私も一回あった、高校の時の部活が演劇部で、その時の衣装、女の子が私しかいなくて、
あらら、
まさかの、で衣装を作れるのが私しかいないってなって泣きながら夜やったりとかあったけど、やっぱ忙しくてやらせられてるのと暇でやることそれしかないのは違うかもしれない。ハマる、ハマるよ。
ハマるかもしれない。もしかしたら。
でもコスプレやりだすかもしれない。
やりだす、確かに。やりだすのメイクならするか。
確かに、あの化粧普段全然しないんですけど、今日もしてないんですけども、もしかしたら
自己申告して
やるかもしれないっていう
教えてくれる
未来があるかもしれないですね。
かもしれないですね。その時はね、もうりのちゃんに全部教わって、
全部教わって、
もう頼もしい感じですね。
おしゃれとかもね、やらなきゃいけないですよ、今後。
そうですね。頑張りましょうね。
頑張りましょう。今後本当に頑張ります。え、なんか今こういう感じで、今は大学で一緒にそう、学んだり、はい、歌、ダンス、演技、学んだり、それしながらいろいろ発信したりしてますけれども、
ね、
今後、これをちょっと成し遂げたいみたいな、まあ、セーラームーンにはなったじゃないですか。この後の目標とか、何かありますか？
そうですね、私は、やっぱこう、はい、極端なんですけど、有名になりたいっていう、はい、本当に、もう絶対2人も、絶対同じ大学のみんなも、本当に思ってることだと思うんですけど、
はい、
でその、まあ、やり方っていうのが、はい、まだ分からなかったことがずっと長引いてたので、やっとこうやって仕事をいただけるようになって、
はい、
こう 自分にも自信がつき始め、みんなにも応援してもらえるようになったわけですね。
そうですよね。
特に顔がいい有名な人が取られていくので、
本当そうですね。
はい、だから、まあ、本当に極端なんですけど、テレビ系を目指したいなとは思っております。
いや、舞台出たら絶対見に行きますから。
絶対行きたい。
私は行きますので。
ね、
行きたいよね。
絶対セーラームーンやります
ね。絶対やりますよ。
そう、大学の先輩でもね、セーラームーン役をやった先輩が、はい、
そうなんだ。
で、その時に見に行って。
あ、そうなんだ。
だからぜひやってほしいですね。もうそしたら、あの、俺セーラーサタンぐらいで、あの、オイラも。
え、ほんと？
え？ほ
ら、そこは拒否みたいな。拒否しない。
そうですね。あ、でもいろんなことやってますよ。なんかテレビが、なんか今後どうなるの問題もあって、なんか YouTube になんかテレビの人が移行したりっていうことも、YouTube もやってらっしゃるんですよね。
頑張ってます。
すごいですね。本当にいろんなことを。
SNS 系は大体やろうと思って、
ほぼやってます
よね。そうですね、配信とかもやってた時期もあったし、今は TikTok、YouTube 頑張ってます。
え、その、 あの他のアカウントとか Twitter とかに飛んだりしたら、はい、大丈夫ですか？
ツイッターから飛べるようにしてるので、今日もこの後もう一回載せ直すので。
本当ですか？ありがとうございます。
載せ直すんで、ぜひ、あの、本当にも土下座でも何でも見ていただければ。
やめてください。そんなリスナーさんはいないです。そんな土下座しろなんていう人はいないです。
そうですね。
というところで、あの、早いんですけれども、お時間に。
悲しい。
いやー、早いですね。
あっという間だったね。
あっという間でしたね。
ピエン。
ピエン。
さすが女子大生。
女子大生。言っとけんいいだろみたいな。みたいなことも。
そこもありつつ。ではね、お別れの時間になっていったんですけれども、はい、最後にあの、ツイッターアカウントとか、あと TikTok のアカウントとかね、ちょっともう一度、はい、はい、皆さんメモの準備大丈夫ですかね。
はい、でも検索していただいて、
そうか
でね、
はい。はい、もう一度お願いします。
もう一回分かりづらいのですいません。ツイッターの方が、@OTN_L04つです。もう一回言いますね。はい。@OTN_L04つです。
はい。
はい。L だけ大文字です。
OK です。OTN はちっちゃい文字。
はい、ちっちゃい
文字。
はい、はい、はい。
TikTok の方が、@OTN_RINO1212 です。こっちは小文字ですね。はい、もう一回言います。OTN_RINO1212 です。
はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん検索してみてください。
はい。それでは、本日はここまでになってしまいました。ナイスクではマスコミ出版業界を志望するインターン生を募集しています。お申し込み方法はナイスクホームページ naisg.com からアクセス。たくさんのご応募お待ちしております。
それでは、これにて本日のナイスク学園は閉校です。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまた次回お会いしましょう。そして引き続きナイスクサテライトは続きます。最後までどうぞお楽しみください。お送りする曲は魔法少女になりたいです。スタートです。どうぞ。
考える前に行動さ3ステップ4ステップ自分のペースで行けばいい。
そろそろお別れの時間がやってまいりましたが、ここで一通お便りを紹介させていただきます。
はい、ではお便りですね、ペンネームは、匿名希望さん、なるほどなるほど、はい、かしこまりました。いただいたメールですね、内容がクラゲ2000種類は、クラゲなだけに痺れましたということらしいです。いや、随分とうまいことをおっしゃいますが、やっぱりクラゲなだけに美味しいですね、はい、うん、美味しいんだよクラゲは。
食べたことないんですね。
食べてみて、はい、うん、ちなみにやっぱ2000種類ってやっぱすごいですよね、うん、
5000匹ですからね。
5000匹だからね、
はい、ぜひ皆様見に行ってください。
見に行ってください。匿名希望さん、メールありがとうございました。
はい、それではゲストには引き続きイーストプレスより小林千夏様をお招きしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先ほどのお話とは、はい、まあ、少し変えまして、8月に新刊が出されるということで、はいはい、ぜひお話しいただければなと思います。
ありがとうございます。バラは修羅場で生まれるもぜひ買っていただきたいんですけれども、はい、8月19日に、はい、あの弊社のウェブメディアマトグロッソというサイトがありまして、
はい、
でそこで連載しておりました、はい、月と金のシャングリラの2巻が8月19日に刊行されます、
はい、
で1巻はもう実は4月に出てて、
はい、
緊急事態宣言の最中だったので、はい、ちょっとまだ皆さん知らない方がたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、とってもロマンティックな作品で、
はい、
1950年代の前後のチベットを、はい、うん、混沌とした時代だったんですけど、
はい、
それを舞台にして、はい、チベットの僧院で大元を離れて、
はい、
僧侶の修行をしている少年僧たち の,、
はい、
愛と宿命の物語ですね。はい、
ちなみにこう小林様では、はい、こう編集者から見た、はい、こう見どころとか、はい、ぜひこう伝えたいことというか、
あ、そうですね、ありますか？この本文 の, その、はい、著者のクラニスさんの、はい、ペンタッチ、
はい、
細かい美しい技量 の,、はい、イラストももちろん見ていただきたいんですけど、プラスやっぱりチベットの民族衣装とか、
はい、
そういうのも見ていただきたいんですが、
はい、
このお話がちょっとその少年同士の話なんですけれども、はい、ちょっと友達以上の気持ちがちょっと芽生えてしまうことにコンプレックスを持つ男の子の話だったりもしまして、
はいはい、
でまあ、人間誰しもやっぱりコンプレックスだったり、うん、いろんな自分だなんかって思ってる部分ってすごくあると思うんですけど、
ね、
でしかもこう生きづらい時代だったりすると余計そういうのが良くないと思ったりもするとは思うんですけど、
はい、
そんなそういうコンプレックスであったとしても、うん、
はい、
もう誰かにね、はい、ちゃんと愛されること、うん、誰かが絶対あなたを愛してるよっていうことを、
はい、
読んでくださる人たちに、うん、伝えたくて、
はい、
著者さんと一緒に、
はい、
相談しながら書き上げてくださったような感じです、
はい、なんか今こう多様性とかも叫ばれてるこの時代にぴったりですよね。
ありがとうございます。はい、
まあ、先ほどその1950年代っていうふうにおっしゃられてましたけど、やっぱりその頃ですと、はい、まあ、今だったらいいんじゃないっていうような価値観も、当時だったらそうはいかないっていうことがすごいありますもんね。
しかもやっぱりお坊さんというか僧侶の修行をされしている子たちなので、やっぱり戒律もありますし、
はい、
そういう面で自分がすごく苦しかったりとかっていうこともあったんじゃないかなとも思いますし、そういうなんか少年ならではの、
はい、
ちょっとこうピュアで、
はい、
透き通った、
はい、
連情みたいなのをちょっと書きつつ、
うん、
みんなにも自分 の, 心の中にあるそういうコンプレックスを克服するような気持ちで読んでもらえたらなと思っています。
はい、はいはい、ありがとうございます、はい、改めまして、1巻はすでに4月に
4月に出てます。はい、
2巻が、
8月の19日に出ます。
本当に目と鼻の先、
目と鼻の先ですね。
なるほど、
はい、
ぜひですね、リスナーの方々も気になれば、はい、まずググって1巻を買って、
はい、
で2巻を待ち望んでいただければと思います、はい、
よろしくお願いします、はい。
今夜は楽しいお話ありがとうございました。本日は書籍バラは修羅場で生まれるを編集されましたイーストプレスの小林千夏様にお越しいただきました。またぜひご出演ください。今夜の相手はエリーと
シュンスとフランスコがお送りしました。
それでは良い週末を。この後は岡村陽一のシネマスクエア、引き続きレインボータウン FM でお楽しみください。この番組は世界のコミュニケーション文化を変える株式会社ナイスクの提供でお送りしました。僕らが生きるこの世界